おはようございます。今日は お祈りにもございましたように、新型コロナウイルスのことがあって、もう不要不急の外出は控えるにという、そういうことでございますけれども、こうして礼拝を共に捧げることは大変感謝なことでございます。今日はこのルカ17章の5章から10節のところを共に学びたいと思って用意をしてまいりました。この取るに足りないしもべという、この取るに足りないという言葉は、これは新共同訳の表現でございますね。口語訳ではふつつかなしもべとなっているかと思います。有名な長い直字訳の新契約聖書では、無訳の土木という、そういう言葉を使ってますけど、まあ取るに足りないしもべで十分ここの言葉の意味は通じると思います。これは当時の社会的背景を心の中に置いて、この例えをご覧になってくださるとよくお分かりになると思います。奴隷ですから、もう無条件でその主人に従わなければなりませんでした。その主人の命令がどんなに酷なものであっても、それに従ったんですね。五節六節のところで、この弟子たちが私たちの信仰を増してくださいという箇所はございますけれども、この聖書の箇所は一見この無訳のしもべのところと関係がないように見えるのですね。しかしここのところよく考えてみると、決してそうではないということが分かります。弟子たちはイエスに信仰を増してくださいと言って、その信仰の増減のことを尋ねました。しかしイエスの答えは、君たちには信仰があるのかという、そういう信仰があるかないかという、その弟子たちの信仰の有無を尋ねられました。弟子たちは信仰の増減を尋ねましたけど、イエス様はそうじゃなくて、信仰が一体あるのかという、そういう厳しいことをおっしゃいました。しかしそれは弟子たちを叱るためではなくて、不信を、弟子たちの不信仰を咎めるためではなくて、むしろ弟子たちを励ますためではなかったのかというふうに思います。信仰はどんな小さなささやかなものであっても、それは神様とつながっているものですから、神様からもうそれこそ無限の全能の力をいただくことができるという、そういうことをイエス様はおっしゃったんだと思います。このここに桑の木と出てまいりますけれども、ユダヤ人は桑の木というのは600年ぐらいの樹齢があるというふうに考えていました。だから大木ですね、大木のような力があると。日本で言えば木焼きとかクスノキにも例えることができると思います。マタイ・マルコではここはこの桑の木は山というふうな言葉に言い換えられていますけれども、君たちにもしその し信仰があるならば、そのどんな人がびっくりするようなことを、そういう奇跡でも起こすことができるのだということを、まあこういう表現で励ましされたんだと思います。そうして私たちもこの信仰を持って、この人生において自分の働き場所ですね、そこでまあ働かなければならないと思います。小さな、どんなに小さな働きだっても、それを全うしなければならないんじゃないでしょうか。この世の務めということを考えていますと、時には嫌なことを、そういう思いもありますし、時には逃げ出したくなることもあるのではないでしょうか。今日のお祈りにもありましたように、新型コロナウイルスの感染が世界的な問題となっていますけれども、これはこれからどうなるんでしょうか。旧約聖書伝道の書の言葉を私は思い出すのでございます。旧約聖書伝道の書コヘレトの言葉には、3章の15節に、今あるものはすでにあったものである、後にあるものもすでにあったものであると書かれています。その現在のようなそういう病気ももう過去にあったことであると、そしてこれから起こるものもまたすでにあったことであると、そういうふうにコヘレトの言葉に書かれていますけど、これは大きな慰めだと思います。1918年というと大正7年ぐらいになるんでしょうか。西南学院ができたのは1916年ですから、その2年後の1918年にスペイン風邪というものがあったんですね。まあ、これはよくテレビでも今言ってるかもしれませんけど、インフルエンザの一つのようですね。大変な大きな被害を世界中にもたらしたそうでございます。まあ、5000万から1億人ぐらいの人が亡くなったのではないかという、そういうふうにも書かれています。そしてこの伝道の書の言葉から考えてみますと、もしこの現在の新型コロナを人類が克服できないならば、人類の文明もう大したことではありませんし、その人間の力も大したことはないと思うんですね。ですから必ずその人類はそれを克服して、そして収束の時が来るであろうと思います。その今あるものはすでにあったものである、後にあるものもすでにあったものであると、この聖書の言葉をぜひ一つ覚えていただいて、どういう困難なことがあっても一つ神様の言葉から慰めを得ていただきたいと思います。しかしそうは言いましても、この病気のために戦っておられるこの医療関係者の現場の方々は本当に大変なことだと思いますね。この前テレビを見ておりましたら、イタリアの看護師さんがもう泣きながら何か訴えてましたね。もう休む時間もありませんと。どうぞ皆さん一つ協力してくださいというのはそういうことだったと思いますけれども、この私たちの社会にはそれぞれの働き場所があるんですね。そうしてそれぞれの方々が自分の持ち場で全力を尽くしていらっしゃるから、まあ、ここの人間社会というのはうまく働いているんじゃないかと思います。私が週に1回ですけれども介護施設にリハビリのために運動に行ってます。まあ、そこの 一人の方がおっしゃったんですけど、やっぱり小さなそういうところでも、もう毎日毎朝というか、その一日の仕事が終わるとアルコールで消毒したり、いろんなことをしているそうです。まあ、そういうふうにたくさんの方々が目に見えないところで協力していらっしゃるという、その働いていらっしゃるということですね。このまたそのことを書いている聖書の箇所もございます。それは第一コリントの12章の20節以下ですけれども、こういう言葉でございます。死体は多くあるが、死体というのは体の部分部分ですね。そういう部分部分は多くあるが、体は一つなのであると。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとは言えない。一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。そういう言葉がございます。青山学院で英語を教えました石原兵衛というクリスチャンがいました。もうすでに亡くなっていますけれども、その石原兵衛氏のその書いた本を見ますと、次のようなことが書いてありましたので、一つご紹介させていただいて、私の今日のお話を終わりたいと思います。それは学校を卒業して、そのこれから就職しようとするときに、まあ、自分がお世話になっている大変尊敬する先生にご挨拶に行ったら、その先生こうおっしゃったそうですね。君は何でも良いから自分のためでなく神のために、それが一度良いと決定したら一つそれをやってみたまえ、一心にやってみたまえ。もしそれが誤りであったならば君は失敗する。失敗してもそれで良い。誤解と失敗とは決して恐れるに足りない。やろうと思ったら勇ましくやってみよう。必ず運命が開かれる。失敗したら失敗してもよいと、それを恐れて万事に気を配るから何もできないのであると、まあ、そういうふうに励ましてくださったそうです。そこで石原兵衛氏はその時にまだ学生でしたから、深いそういう人生経験から生まれた尊敬する先生の言葉は理解できなくて、こう言ったんですね。学校に勤めてもつまらぬ仕事や雑用に自分の時間と全精力を用いるのはもったいないような気がするんですが先生と、そういうふうに言いました。そしたらその先生ものすごい怒られたというんですね。そしてはっきりとその面と向かって、君は間違っている、人生の大部分は骨折り仕事だよと、人生の大部分はドラジャリーだよと、重荷を負って牛舎を牛車を強く引かねばならない、それが人生であるのだと、イエスもそれをなされた、もし君にその仕事が耐えられないならば君はどこへ行っても役に立たないと、それを嫌がっていてはダメだと、君はやらなければ誰かがやらねばならないではないかと、同じ嫌な仕事を君がやるときには正しく勇ましくそれをやってのけねばならぬ、その仕事を君がやらないのならば君はその仕事について論ずる資格がないのだと、牛車を引いて得た自由でなければ尊くはないのだと、今の時からそんなことを言うのは少し生意気だと、よっぽどそこには貴族根性、負け根性が入っていると、そういうふうにもう先生がもう厳しくおっしゃったもんですから、石原兵衛は非常に恥ずかしい思いがして、そうだなと思って自分を深く反省したそうでございます。そしてその石原兵衛の言葉にあるように、その先生が言われたように、 人生の大部分は辛い仕事であると、労役であると、骨折る仕事であると、これは本当に貴重な言葉だと思います。まあ、それから50年も経ったんですけども、石原兵衛はそのことを忘れずに、まあ、ご自分の書いた本にその人生の大切さをその時教えられたと、そういうふうに書いてらっしゃいます。私が西南学院に勤めている時に、まあ、教員の世界に入った時に、ある同僚の先生がそのいらっしゃいまして、その先生は学生からも好かれて、またその派手な先生ではありませんでしたけど、非常に丁寧な仕事をする人でありました。念には念を入れてというか、そういうふうにして一つ一つのことをしていかれるんですね。生徒たちの人気も大変高いものでした。私たちも今朝の聖書の箇所のように、小さな信仰を持つものであっても、その信仰は大きな力のあるものですから、その自信を持ってですね、与えられた仕事を真面目に果たすものでありたいと、そういうふうに思うものでございます。そうしてその日々の仕事というのは決してその楽しみとか楽なことばかりじゃないですね。しかしそれが人生の大事な部分なのだという、その、石原クリスチャンの石原兵衛が書いている言葉は本当だと思います。じゃあ一言祈らせていただきます。天の神様、今日の聖書の箇所を感謝いたします。私たちの信仰はごく小さいものですけれども、その信仰のその大事なものを神様が与えてくださっていると感謝いたします。どうかこの教会に来ておられる方々の日々の生活を主が祝し、またその責任を果たさせてくださいますように、どうか一人一人の上に神様のお守りがありますように。今新型コロナの問題が社会を覆ってますけれども、そのために日々時間を割き努力しておられる方々の上に、またその病気のことを調べようと思って調べておられる方々の上に、どうか神様のお守りがございますように、この教会の働きもどうか主が祝してくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。